それでは始めたいと思います。今日は皆さんお集まりくださりありがとうございました。今日はですね、チョコレートアイスの食べ比べ配信ということで、3つのピンクバーを使えて、チョコレート店様とチョコレートアイスをそれぞれ食べ比べて、その感想をお話しし合うという企画です。皆さん思い思いに感じたこともお話しいただければなと思っています。ちなみにこちらのサンブランのチョコレートアイスのセットは食パンで販売をしておりますので、もしご興味ある方いらっしゃいましたら、ぜひお家でも召し上がってみてください。ではまず私の方から簡単に、3つのアイスをそれぞれ紹介させていただきます。まず1つ目のアイスが、メルクチョコレート東京の様のアイスクリームです。こちらは東京の浜町というところにあるホテルで、浜町ホテルというとても綺麗なホテルの中にあるホテルやつでございます。で、こちらのチョコレートを作られているシェフの方がですね、村田シェフという方なんですが、この方はパティシエ・ショコラティエ畑出身の方で、フランスなどで今まで修行されてきたという方です。で、サロショとかにも出店されていて、結構人気がどんどん高まっている方でもございます。二つ目のアイスクリームは、カカオ研究所様のアイスクリームです。カカオ研究所様はですね、九州の方でビントゥーバーのチョコレート店をやられているんで、ご家族でやられているんですが、もともとお菓子メーカーの方をやられていたご家族で、今ビントゥーバーに転向されているというお店です。で、こちらのお店なんですが、カカオの発酵にかなり力を入れていらっしゃって、もう70歳を超えられているお父様がですね、ご自身がベトナムの方に行かれて、ベトナムの現地の方々と共同で、カカオの発酵の方のノウハウを蓄積されていて、その発酵されたカカオ豆を使ったチョコレートをお店で売られているというお店でございます。で、こちらのチョコレートはインターナショナルチョコレートアワードなどのチョコレートの大会でもかなり賞をたくさん取られていて、とても評価も高いチョコレートでもございます。3つ目のアイスクリームですが、ダリケイ様のチョコレートアイスです。ダリケイ様は、2011年にまだビンツーバーという考え方がそこまで市場に浸透していなかった時に、お店を立ち上げ、吉野様という方が立ち上げられたお店でございます。で、なんといってもこちらのお店の特徴は、インドネシアで、この会社の方々が、現地の農家の方々とコミュニケーションをとって、カカオの栽培管理から共同して行っているというところにあります。で、そういう背景もありまして、こちらで作られているチョコレートは、とてもフレッシュなんですね。カカオ豆が、倉庫で保管されていたりとか、農家様のところで保管されていたりとか、そういう時間がとても少ない。大吉さんありがとうございます。そういう時間がとても少ない、フレッシュなカカオ豆を使ったチョコレートが作れるというところがとても大きな特徴になります。以上、ネルクラフトチョコレート東京様、カカオ研究所様、ダリケイ様の3つのチョコレートアイス。いずれもこう、いちご味をつけてますとか、そういうチョコレートでは、チョコレートアイスではなくて、もうチョコレートの味と、ダリケイ様のアイスクリームにはカカオニブがトッピングされてるんですが、もうカカオの味だけで勝負しているチョコレートアイスになります。こんなね、非常に3つともチョコレートを持っていく、非常にオタク向けのチョコレートアイス食べ比べの感想会なんですが、ぜひ皆様お付き合いいただければなと思います。それでは早速、今回お話ししてくださる皆様、ちょっと簡単に自己紹介お願いしても大丈夫でしょうか？いきなりすいません。それでは一緒にホストをしてくださっている嘉手川様からちょっと簡単にご紹介いただければと思います。
はい、どうも、チョコオタクの嘉手川です。とか言って、チョコレート、カカオが大好きで、フリーライターで記事を書いたり、お店を取材したりしてます。今は大学生やりつつ、ちょっとショコラナビさんで編集部としてお仕事もさせてもらっています。よろしくお願いします。
ありがとうございます。それじゃあ、私から見て順番にアイコンが並んでる皆様、お願いします。
はい。 なんて言うの、チョコレートを食べ続けてます。もう何年くらいかな。もう10年くらい。10年？そんなん食べてないか。7年くらいかな。ビントゥーバーを食べてずっとツイッターに感想を流しています。で、時々ショコラナミさんのお手伝いとかもさせていただいてます。ミナです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。じゃあ、続いて、マンゴ様は大丈夫ですか？いけそうですか？
はい、大丈夫です。はい。こんにちは、マローと申します。テディベアと一緒にチョコレートの写真をよくあげてる人です。関西のビントゥーバーの専門店で一応製造を担当させていただいておりまして、ショコラナビさんでもカカオの記事を書かせていただいたりしております。どうぞよろしくお願いします。
ございます。最後に上門さんお願いします。
はい、こんにちは、上門と言います。多分ツイッターの方はあんまりご存じないんですかね。基本的に僕は SNS はインスタグラムがメインなので、インスタグラム見てくださってる方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、まあ、僕もチョコレートですね、特にクラフトチョコレート、ビントゥーバーのチョコレートをメインに食べててですね、まあ、記事を書いたりとか、まあ、ショコラナビさんでちょっと記事を書いたり、編集をしたりとか、あとは、まあ、いろんなイベントとかを企画したりとかで、フリーランスでやっております。どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。あと、私の自己紹介、すいません。すっぱり忘れていました。ショコラナビを運営しております、福永と申します。ショコラナビは、ビントゥーバーチョコレートや、ボンボンショコラなどを中心に、手作り系のチョコレートを主にですね、取り扱っているチョコレートのネットショップになります。で、まあ、チョコレート好きが高じて始めたお店ですので、ただ売るだけでなくて、チョコレートの新しい楽しみ方とか、チョコレートを作られている方々の個性だとか、そういったものを皆さんにお伝えしていきたいなと思いながら運営をしております。よろしくお願いします。じゃあ、まあ、ここまではしっかりご挨拶をしましたが、いつも皆様でこうやってお話しするときは、大体いつも皆さん、オタクの世界に入り込むので、リスナーの皆さん、ニコニコしながら聞いていただければなと思います。じゃあ、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
さんのチョコレートアイスから、感想を言っていきたいと思います。どうしましょう？私の方から指名しましょうか？なんか質問したい方いらっしゃいます
あれですかね。まず、ネルさんは、まずベトナムのカカオ使ってますね、これね。
はい。ベ
です
トナ
ね。
ム、ガーナの、
はい。
ガーナさんのチョコレートのブレンドになりますね。
あ、じゃあ、これはシングルではなくて、ブレ
は
ン
い。
ド。ベトナムとガーナのブレンド。
はい。結構ベトナムの、果実感とガーナのロシックのしたっていうのをブレンドすることで、いいところのバランスを取っているそうです。
なるほど。まあ。
研究所様も同じで、こちらがベトナムとガーナのブレンドだったかと思います。
なるほど。じゃあ、シングルオリジンは、ダリケーだけですかね。ダリケーはインドネシア。
はい。ダリケーさんはインドネシアですね。
ね。で、これ、アイスは、それ実はアイスクリームとラクトアイスがあるんですよね。今回ね。
よく後ろを見ていらっしゃる。
はい。まあ、アイスすごく重要なとこですね、これね。
はい。後ろ
はい。
の玄
で、ネルクラフトさんはアイスクリーム。
関のところに。はい。ネルクラフトさんはアイスクリーム。
はい。乳脂肪分11%。
はい。
で、あとは、まあ、蒸し乳かな。固形分が4%ですね。のアイスクリーム
はい。
です。
なんか脂肪分の量でアイスの表記が変わるらしいん
そうですね。はい。
で
脂
す
肪分の
ね。
量です。
なんかカカオ県産のはさっぱりしとるんですよね。なん
う
か、
ん。
ジェラートより？ジェラートより？
ネルさん、最初にネルさんのみたい
最初はネ
に。
ルさんですね。
ネルさんね。
はい。
ネルが滑らかけ。
ネルさんは、そう、アイスクリームなので、ちょっと、割と、なんですかね、滑らかな感
クリー
じ
ム
で
ラッ
すか
カー。
ね。うん。キャラメリックですごい蜜っぽい感じですね。酸味はそんなにないんですけど、まあ、乳化も割と、市販のアイスクリームと比べると割とさっぱりとしてる感じですね。
なんか華やか。
うん。すごくこう、甘い感じの、砂糖の甘さっていうよりは香りのすごく甘さを感じますね。
ああ、なんかね、レーズンっぽいかなと思ったんですよね。
はい、はい。
レーズンとか、 ちょっと色っぽい、可愛いか、うん、あの、ネルさんの味だなって感じの味しませんでした？
はいはい。フルーティーな感じ。
なんか、あの、ここ、あれですよね、あの、お酒チョコとか、
はい、
結構おしゃれな味の、多分作ってらっしゃるショコラトリーさんと思うんです。なんか、あ、なんかさ、それっぽい味だなと思って、
うん、
多分。
まあでもなんかすごくショコラテらしい、こう、滑らかな、あたりのものですね。うん、あの、うん、なんですかね、ちょっと、多分キンキンに冷やして食べたときと、多分またちょっと溶かして食べたときの印象がだいぶ違う。
うん、
と溶かしたときの方が、すごく滑らかさを感じやすい。ちょっと、ガナッシュみたいな感じの、
うんあ、そうそう、ガナッシュ、ほぼ、こんな感じ、滑らか。
滑らかさ、ね。
うん。
はい。
なんか、チョコレートテリーヌみたいな。
はいはい。そうですね。
あと、味がすっきりした感じでした。
まとまりがすごい綺麗と言いますか。
はい。
すごいこう、美味しいチョコレートの味っていうのに、綺麗に、
うん。
ストライクしてたなっていう味わいだなと思ってます。
うんうん。
うん、あの、好きな方だと王道、アイスクリームって言われて思い浮かべる王道な味かなと思った
の。そうですね。
パティスリーとかの、うんうん。そうですね。この3つの中では本当に王道な感じ。
うん
うん、すいません。さっきあの、種類別の話にちらっと入ったんで、もうその種類別の話は整理して、皆さんそれぞれ紹介した方がいいかなと思うんですが、はい、ネル様の、アイスクリームが種類別でいて、アイスクリーム。
はい。
なりきり様もアイスクリーム。
はい。
で、カカオ研究所さんがラクトアイスになる。
ラクトアイス。ちょっと乳脂肪分が少ないですね。ラクトアイス。
2個。はい、チョコレートがめっちゃ多いのね。
そうですね。まあ。
カカオ研は、
うん。チョコレート。それが影響してくるかなっていう。
チョコレート脂肪分はどんなに多くても、乳脂肪分が少ないとラクトアイスってこと
ですか？そうです。はい。
まあ、なるほど。
そうですね。基本的にはアイスクリーム、あの、アイスクリームとかアイスは乳脂肪分のところで表記が変わるので、まあ、要は氷菓子とかそういったものと区別するのに、パーセンテージで、ね、そこはこう表記を変えてますよね。
ですね。
なんか、ダリケイさんのアイスは裏面にチョコレート脂肪分まで書いてあって、おお、珍しいな。
マニアックな感じがしました。浮いちゃいました。
ガリキさんがでも一番マニアックな味しません？
すごいなんかいい意味でカカオ臭い感じ。
ガリキさんは本当にもう、まあ、これだけ2部が入ってるんですよね。そう、あの、他はまあ、あの、ね、あの、普通のアイスの生地だけなんですけど、ガリキさんは2部が入ってるので、まあ、フレッシュなそのカカオの香りっていうのを食感と一緒に弾ける。まあ、本当にカカオらしい。ちょっとスモーキーさもありますからね。厚みがある感じですね。食べ応えがあって、こう香りの方が厚みがある感じが。
分厚い感じがしますね。はい、
あの、グルマン系ってやつですよね。いわゆる、あの、キノコとか、あの、地形なんかなんだろう。アーシーっていうのかな。
はい。
わかる。
でも多分、食感だけで言うと、ダリケイさんの方が一番ふわふわしてて、はい、なんかすごい、こう、入りがいいというか、スルッと入って溶けたみたいな感じの食感なんですよね。
はいはい。
なんか各社、その使うチョコによってこう、変えとるというか、自分のとこのチョコが一番いい、こう、テクスチャーを作り出したのかなって。
うん。
思いつつ食べてます、今。
さんのアイスに関しては、私の周りのそんなにチョコラじゃない方にも食べていただいたら、結構ホッケっぽいっていう声が多かったですね。
ん？
なんかラムっぽい、こう。
うん
う
ん、
あ
ラム。お酒の
ラム。あー、スモーキーな感じがするからですかね。
はい、多分。うん。な、重厚感のある感じっていうのを、そういうふうに、やはり、
ちょっとダークラムっぽい感じですかね。
うん。ダークラムだな。
うん、
後味がダークラム。
うん。
うん、なんか渋みが
食べたって感じ。
まあ、タルコみたいな感じだと思うんですけど、うん。ちょっと洋酒っぽい。まあ、ラムっぽいというより洋酒っぽいっていうんですかね。
うん。
洋酒なんかさ、あれじゃないと、 どちらか言うたら、あの、ダリケイさんのがウイスキーっぽくて、メルさんの方がちょっと洋酒、洋酒、予想以外で、あの、ダリケイのを食べた後に、ネルさん食べると、うわ、すげえ華やかってなる。
ネルさんフルーティー系やと思います。さらっと。
特にカカオ系食べるとまた変わる。
変わる。カカオ系。私の割り方の意見では、クリームチーズみたいって言わはる方が結構いらっしゃいましたね。
あ、多分生クリームが入ってるんでしたっけ、カカオ系さんの。
カカオ系さん入ってないんですよね。
カカオ系さん入ってない。
水と砂糖とチョコだけ。砂糖とチョコ。
まあ、なんかね、あれなんですよ、かぼちゃプリンっぽいんですよね、すごく。
そう
そうね、キャラメルソースのかかった手作りのこうかぼちゃプリンのほっくり感が、ね、すごく、あの、バランスがすごくいいですね。なんか、ね、これがラクトアイスかっていうぐらい、すごく、あの、まとまってる。
かぼちゃ、言われてから食べたらかぼちゃの味がする。
かぼちゃっぽ
い。なんかあの、さつまいも系の甘さがします。
ほっこり系ほっこり系
なんかこう、スパイスって言われてイメージするものと全然違うといいかなというか。まあ、これ作られた過程から言って、その、あの、作られてる中の話では、もう、ほぼほぼ直に煮詰めて泡立てて凍らしただけですじょ、みたいな感じ。はい、はい。
だからあれなんですよ。あの、多分、あの、カカオ県さんのは結構カチカチの状態だとすごく氷感があるんですよね。
シャリシャリするから。
シャリ。
そうなんですよ。最初の氷が氷の粒感みたいなのが少しあって、マットな感じなんですけど、溶かしていくとそこまでこう差が出ないですよ。他のものと。
なんか滑らか。
滑らかにすごくなってくるので、結構そこの食感の違いは、まあ、好みでね、多分あれ、セット2つ入ってるんですっけ、食べ比べ、それぞれ2個ずつ入ってる。そう、だから、多分固めにこう、したものと、溶かしたもので、ちょっと食べ比べても結構面白いと思いますよ、これ。
なるほど。
かぼちゃプリン、口いっぱいになってきた。かぼちゃプリンだ。
なんか、それぞれ溶け具合が違ってて、やっぱネルさんも多分乳脂肪分もあって、一番多分溶けやすくて、なんか冷凍庫で20分でもいいかな、2、30分な感じなんですけど、ダリケイさんと、カカオケンさんは、まあ、1時間ぐらい冷蔵庫に置いてもいいかなって感じですね。
あれこれでもネルさんのアイスは、こう、普通にアイスを扱ってる人たちからすると、めっちゃ硬いらしくて、あの、アイスクリームが業務用に作られてて、それがあの、ハマチョホテルで出されたりとかしてるんですけど、バルクのアイスクリーム2リットルぐらいのやつ、あの、アイスクリーム少ない丸いやつ全然歯が立たないから、毎回電子レンジに入れてちょっと温めてみてました。
大変。
大変。
輸送を考えると、やっぱどこもそうなるのかも。
の理想を突き詰めて、ハンドリング性を、あれしてしまうと、なくなる
っていう。なるほど。
原材料名を見ると、本当にカカオ研究所さんのアイスは、チョコレート、で、あと乳化剤と安定剤なんですよね。
これよくアイスの形になったなと思って、この原材料。
本当ですよ。
なんかすごいなと思って。
私も前の職場でも、ちょっとなんか、なんだろうな。そんなことできなかったというか、なんかね、卵やら何やら入れてどうにかアイスの形にするというか。
あ、でもこれココアバターが入ってるから、
ああ。
それで、なんかこう、操作性じゃん。なんて言うんですかあれ。なんて作るときの。あれが、あれしてるの。
そうそう、はい。
あれのかな。あ、だからクリーミーなのか。なんかクリーム入ってるのかなと思ってずっと見えるけど、全部にも入ってるけど、そういうミルキーさじゃないんだよなってずっと思ったら、多分ココアバターか。
すごいな。
研究所さん、不思議にマイルドですよね。
そうですね。多分もう、カカオ自体が、ブレンドが多分そういう風にしてあるんですね。多分、チョコレートの生地自体が多分もう、そもそも、 結構マイルドなものにしてるのかな。
あとなんかやっぱり若干こう発酵の感みたいなものを加藤さんから感じますね。発酵された時のチップっぽいうまみみたいなの感じました。
まあ、全体通してでも酸味が強いっていうものはどれもないので、比較的食べやすい気はします。その中で結構違いが出て
まあ、ガーナとブレンドしてるっていうのがそこあたりなのかもですね。なんかどれも、なんかそんな酸味出てませんもんね。あの、板チョコで、ね、シングルオージンで食べた時よりも。
うん。
優しい感じが。
すごくバランスが
取れます、ね。食べやすい感じで、どれも。
なんか、ショコラノビソンの、あの、商品ページで、カカオポンさんのアイスの説明で、ほんのりクリームチーズのような風味って書いてあって、結構わかりました。なんか冷たい、まだちょっとパチパチめの時の方がそう感じるかも。なんか溶けてくると、かぼちゃ、さつまいもみたいな感じになってくる。
ちょっと甘みが出てきますよね、溶けてきてからの方が。なんかかぼちゃ感がちょっとわかんなくて、なんかもっとナッティーな感じに捉えてました。かぼちゃかと思って。
今なんかもう似たかぼちゃの気持ちでいっぱいになって。
ほくほくのやつ。
本当だ、なんか溶けてくると本当にかぼちゃ。
かぼちゃプリンとか。
かぼちゃプリンです、本当。
なんかあの、ザラッとした感じが思い起こされません。あの、かぼちゃのこしたやつもザラッとしたのわかります。
はいはいはい。
あの感じが。なんか、ザラッとしてるわけじゃないんだけど。
あの、繊維っぽい感じですよね。
うん、
繊維質な感じが。そうですね。結